のんちゃんと
ひじりこの
秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は17回目の、
はい、
音声です。
17回目ですね。はい、
昨日ですね、
はい、
突然昨日の話
突然昨日の話しちゃいましょう。
昨日女子会をね、
はい、
しましたね。
女子会しました。
4人で、
うん、
花園リスナーだよね。
あ、そう、花園リスナーの
聞いてくれてる2人の女子と、
うん、
私とのんちゃんで、
うん、
なんか飲みたいねって言ってたんだけど、
うん、
機会がねずっとなかったので、
そうだね、
数ヶ月ぐらい、
うん、
なかったのでやりましょうってことになり、
はい、
女子の、
うん、
なんだ、何でしょう、エロ話ですか。
そう、エロ話しようっていう、なんか事前に話して、
そうそうそう
この話したいよねみたいな
や
つをね、
あのテーマは体毛と匂いについて
そうそうそう
でしたね。
そのね、もう事前にエロ話をしようという、
そうそうそうそう、そうです、
ね、
あれで集まって、
うん、
あの案の定時間が足りなかったですね。
足りなかったですね。
飲み放題のコースで2時間のところに行って喋って、
うん、
足りなくて
2
軒目行こうって言って
ね、
24時間の
飲み屋
さんに、
大衆居酒屋みたいなとこに行って ね、
ガヤガヤして
るところ
に行って終電まで、
そうですね、
で帰るという、う
ん、で1軒目はね割とこう、
うん、
まあそういっても肉バル、
お肉、肉バルだね、
肉バル
行ってね、肉いっぱい食べたね、
ちょっと女子っぽい感じの雰囲気を醸し出したけど、2軒目はやっぱね、
う
ん、結構親父的な感じの
男梅サワーっていう初めて飲んだすごいねあれね、
うん、美味しかった。
男梅って飴の味した、
うん、したね、
したし、プラスちゃんと梅干しも入れて、うん、
美味しかった、ね、
美味しかった、
ね、1軒目ワイン多分3本ぐらい飲んだよね。
3本飲んだね。
そう、
私も2本
かなと思った。
そうそう、3本ってことは1人8分目ぐらいまで、
あだ、ね、
飲んでるってことです
、うん、
だいぶ飲んでるね。
だいぶ飲んでる。でも昨日私全然酔ってなかった
と思って、私白ワインが酔っ払うのかな、結構
かもしれないね。
またね、マイク忘れてやったしね。
そう、いつも収録で使ってる、
そう、ちっちゃいマイクがあるんですけど、
ね、うん、
置いてきちゃったよ
ね。そうだそうだ、
忘れてきてしまいまして、うん、新たに今日は Mac で撮ってます、
ね、今日 Mac で撮ってます、
はい、
はい、そうだ、
いい感じに撮れそう
ね、いい感じで、うん、ほら今日番組の
あ、番組もう全然忘れてるね、本当に
いつも忘れちゃうね。
いつも忘れちゃうんですよ、
ね、
そう、この番組のね、説明を、
はい、はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
ですよ。
そうですね、
はい、昨日は女子でエンターテインメントしてきました、
うん、エンターテインメントしてきました。なんか本当、
うん、
もしあわよくば4人の会話を収録して、
うん、収録しようかって言って、うん、マイク出したのに撮らずに、しかも忘れて帰ってくるって
なんか撮れる状況じゃなかったよね。なんかガヤガヤしすぎて、
うるさすぎて、
みんな声張らないと聞こえないみたいな感じの
周りが、
そうそう、周りがうるさくて、
そうですね、
ね、でも今度ね、次回は第2回もやるって話で、
うん、やりましょう、
ね、その時はね、音声女子は飲み会でこんなこと話してますみたいなのを ね、
もうちょっとこう個室感たっぷりの、
うん、ね、
しっとり系の
音声
をちゃんと予約してやりたいと思います、
うん、ね、
話題が広がりそうなので、
話題が広がりそう、男性は
ね、爆笑の渦でしたよ。
うん、爆笑の渦でした。めっちゃ面白かった、
ね、笑いすぎて顎が痛いです
ねえ、
ね、
ほんと話されなかった、
うん、うん、はい、ということで、
はい、
今回もね、
うん、
いろいろ喋っていこうと思います、
はい、
のでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いては本題です。
はい、今日 今日のテーマは何ですか？
今日のテーマは、エッチすると好きになってしまうのか説です。
おお何気今までそういうのやってな話してなかったですよね。
やってないよね。
ね、
セックス話はしてたけど、
セックス話ばっかりしてたけど、
うん、これはですね、 LINE アットにお便りをいただきました。
はい、
加瀬さんから。
加瀬さん、
男性からです。
はい、
同い年の地元の友人女子と飲みの場で話している時に聞いたんですが、まだ付き合ってもいない状態からとあるきっかけでセックスしたら、その男性を好きになった、そして付き合い始めたそうです。
うん、
女子によってはそんなことって結構あるんですかね。
うんうん、
のんちゃんとひじりこうさんがそれぞれどう思うか、あるいは他のリスナー女子からどんな反応が返ってくるか、面白そうなのでリクエストさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
ということで、
なんていいテーマを提供してくれたのかという、ね、
これはさ、でも男性はないのかしらね。
あーね、
なんか女の子はよく聞かない、なんだろう、
聞く聞く、
好きになっちゃう、ん、エッチしちゃうと好きになっちゃうってよく言う言う
ん
だよね。
うん、言うね、聞くよね、
聞くよね。
うん、なんか最初はそんなつもりなかったんだけど、エッチした後忘れられなくてちょっとなんか気になってんだよねみたいな、
うんうんうん、
女子って多いよね。
多いよ。逆に男性はそうでもなくて、
うん、
なんか女の子の方が好きになっちゃって、男の方は普通に遊んでただけで、
ね、
特に、うん、なんか逃げられるっていうか、
あーそうだよね、
別に付き合うまでには至らず、
うん、
セフレ止まりみたいな感じになっちゃうとか、
うん、
ある聞くね、
聞くよね。でもこれを加瀬さん送ってくれてるということは、
うん、
ちょっと理解できないというか、
女子って
そんな感覚なのみたいな感じ
もよくあるよね。
うん、あると思います。ジリコちゃんはでも実際どうですか、なんかそうで好きになったこととか、
エッチしたから好きになったっていうことですか。
うん、
でもどうなんだろうね、いい感じ、いいなと思ってた人で別に付き合ってもないけど、
うん、うんうん、
なんかエッチしたら意外と良かったみたいなな
るほど、
それは好きになったっていうことか。
あ、その後は特に、
とあるきっかけでセックスしたらその男性を好きになった、そして付き合ってみたそうです。
とあるきっかけでね、
なんかあの人によるのかな、私付き合ってくださいって言われて付き合ったことがあんまりなくて、
う
ん、
マジで本当
ないんです。っていうと、これは賛否両論あると思うんだけど、付き合ってくださいって言って付き合う人と、
うんうん、
とか付き合おうって言って付き合う人と、
うん、
なんか気づいたら付き合ってました的な感じの人とで分かれ
ると、そうそうそうなんだ、
どうなんだろうね。
はあ、
でもお互いの確認は必要だよね、それは。
うん、そうだよね、
なんかね、とか私たちって付き合ってるんだよねみたいなこと聞く人もいるじゃん
うんうんうんうん、
なんか一緒か、それは。
うん、そういう確認はやっぱ告白がなく、なんかいつの間にか付き合ってたみたいな、
うん、告白、うん、告白されて付き合ったことはあるけど、あるわ、あるけど、
そうだよね、初恋話とかもね、
そうそうそうそうだね、そうだね、そうそうそう、
へ
え、なんかそういうのが曖昧な方が楽みたいな、
はいはいはい、
感じの人とかもね、
うんうん、あ、でもなんか女の子はしっかり、うん、付き合ってるよねっていう確認とか、
確認は欲しいよね、
欲しいけど、うん、男性はなんか曖昧にやり過ごそうみたいな感じで思ってる、ちょっとこう悪い人も、
うんうんうん、
あわよくばみたいな人もいる気がする。なんか
そう、なんかそういうのを避けるためにも付き合おうっていうお互いの確認をしてからの方がいいんじゃないかと、
うんうん
うん、の方が大事だっていうのは思うんですけど。
そうだね、でもなんかとあるきっかけでってこれ書いてあるけど、
うん、
なんかね、
でも友達同士だったらさ、とあるきっかけですることないよね
確かに、そうそう、とあるきっかけってなんだろうってすごい気になった。
なんか酔っ払った勢いでしちゃったとか、そういうことなのかな。
はあ、でもそれってやっぱさ、友達じゃ無理だよ、
友達じゃ無理だね、
異性としてお互いが意識してないと。
そうだよね、
そうならないよね、うん、
なんかこれウィルカレ的な話じゃない。
あ、確かに
でもそうそう、そのまだ付き合ってもいない状態から とあるきっかけでセックスしたらその男性を好きになった、そして付き合い始めたそうですっていうんだけど、
うんうん、
まだ付き合ってもない状態っていうのと、
うん、
そして付き合い始めたっていう線引きが、
うんうん、
一体どこなんだっていう、
おあでもなんか
っていうのが女性側と男性側で違うの、
うん、
違うたり、
うんうん、
まあでもそして付き合い始めたそうですってことは、まあ付き合おうかみたいなことをその後に、
うん
になった
んだよね、そうだよね、うん、きっとなんかそ意外と良くて、
うんうん、
お互いになんかその後も遊ぼうみたいな感じになって、
はいはいはい、
でそれでなんか付き合っちゃうみたいな感じの話になって正式に付き合い始めるみたいなパターンは結構、
うん、
むしろいいんじゃないかって思う。
そうね、
うん、男性もちゃんと真摯に向き合ってくれる
んだ。そうだね、うん、それはいいことだね。
ね
なんかでもセックスしてしまう、してすると、
うん、
まあ、要は密接な関係になるわけだから、
うんうん、
それがなんか女性は感情が、
うん、
情が湧くみたいな、
あーって言うよね、
感じなんじゃないかな、忘れられないとかってそういうことでしょ、うんうん
うん、そうだよね、うん、
男性は本当にその時の性欲だけかもしれないけど、
うん、確かに確かに、
なんか女性はその周りにこういろいろ考えちゃうね、
うん、そのあの時こう言ってくれたのは私のことを思ってるからじゃないかみたいな
そうそうそうそうそう、そういうのがくっついてきちゃうんじゃないか。
そうだね、恋愛とセックスを切り離せない、
うん、逆にそのむやみにするもんじゃないってことだと思うんだけどね、その
うん、
だってエッチして好きになっちゃうんだったら、
うんうん、
する人する人そうなっちゃうわけでしょ。でもそもそも好きでお付き合いしたいと思ってる人以外とはするなみたいな、
うんうん、うん、
なんかその性欲とその好きになる感情と分けられる女の子だったらいいけど、
そうだね、
割り切れる人もいるんじゃない。
割り切れる人、うん、私結構割り切れるタイプ
なの。お
ー、情が湧かない、
肉食的だよね本当。あ、でもそうだね、だからそれは人にそれぞれのじゃないか
ね。でも割合的には女性がそれの後に好きになるっていう可能性の方が高いと女性は多いと思うんだけど、
ね、男性はどうなんだろうね。でもなんか回数を重ねるごとに好きに、より好きになるよねとか言ってる子がいいかな。
男性で
、でもそれはさ、回数を重ねてるってことはもう付き合ってるってことだから、
うん、
付き合いしてる人との
じゃん、うん、
それは
確かにね、
それはあるなと思う。
うんうんうん、
一回してしまったら好きかもみたいなのとはまた違う。
そうだよね。
違うんじゃないかな。
うんうんうん。
っていう感じですね。
うん。難しいね。なんかさ、
うん、
回数重ねてると付き合ってるか、それかセフレになってるか、どっちか。
そうだね。
じゃない？それ付き合うっていう言葉がなかったりすると、うん。そう考えるとあれだよね。まあセックスだけか、それともデートがあるか。
うんうんうんうん、
とかそういう違いでもあるのかな。
そうね、
ね、
まあ女子によってはそんなことって結構あるんですかねっていう質問に答えるとすれば、
うん、
ありますっていう、
そうね、あります
ありますってことかな、
うん、
でも私は割り切ってんのかな、どうなんだろう。なんかこうしてしまったからってその後忘れられないっていう人はでももともと自分がちょっといいなって思ってる人を思ってて、
うん、
その上でエッチしたらやっぱそれ以上好きにはなるよね。
あ、確かにそれはそうだ、
うん、なんか何とも思ってないんだけどなんか例えばだけど、なんだろう、まあだから今までの関係が薄い人っていう、
うんうんうんうん、
薄くて突然するってそんなにもうさ、
うん、
すごい若い時とかあったかもしれないけど、うん、それは割り切れたよね。なんか、
うん、
よく知らないし。
そうだね。
なんか誰みたいな。
確かに感情移入するなんか性格とかも分かってない状態だとね、
うんうんうん、
感情が入っていかないというか、もう本当、
うん、
セックスだけになっちゃうもんね、
うん。第一印象はセックスなわけでしょ。そしたら最初、
うん。確かに。
そうしたら、まあ、よっぽどなんかすごい。相性がいいとかだったら、
うんうん、
興味が湧くのかも。
あ、興味は湧くかも、ね、うん、好きにはならないかもしれないけどね。
そうだね、
うん、
それはセフレだね
確かに
だから 前からちょっと気になってたんじゃないかなっていう、
うん、
ことだね、
うんうんうん、
はい、
そうだね、
そんな感じです
そんな感じですね。
カズさんのお答えに なってますでしょうか。
なってますかね、
はい、
うん、なんかこう、
ね、なんかこう女子にも反応、なんか教えてほしいね、これは、
うん、
どう思いますかと、
どう思うか聞きたいね。
エッチ してしまって、
うん、
好きになっちゃったことがありますかっていうので、
うん、そうだね、
めっちゃありますっていう
なんかでもさ、ヤフー知恵袋とか
あ
そういうので相談してる人とかってい
そうだね、なんか乗ってそうだね、
乗ってるよね、一度体の関係を持って
あ
忘れられません
みたいな、うんうんうんうん、
気になってしょうがなくてみたいな、
また後からいろいろ考えちゃうのかな、女の子の方が。
あ、そうかもね、
そうだね、うん、思い出して考えちゃうんだよそれだ、
やっぱそう考えると女の子ってエロいよね後から思い出して
確かに、
あ、なんか好きかもみたいな感じで思って
る、うんうん、
ね、女の子やっぱ思い出して、
思い出してさ、そう、なんか女子の会話って思い出して、
うん、
こう何反芻するみたいなのがよくあるっていうけど、うんうん、話せば話すほど
前
のことを思い出して、そういえばこれもこんな時もあったじゃんとか言うのがあるっていうけど、うんうん、それじゃない、うん、
そうかもね、
そうだよ、その後にさ、また新たな人出会いとかがなくて、
うん、
期間とかが空いたりとかすると、うん、さらに、なんじゃない、
もっと気持ちが大きくなって、うん、
どうしよう、好きでたまらない
もう体のだけでも関係でもいいから会いたいみたいな感じになって、うん、ちょっとこう都合の良くなって、
ああ都合のいい女、
ね、都合のいい女になっていっちゃう可能性もあるよね、
良くない、
やっぱ相手を見極めるのは大事だよね、その関係を持って、付き合う前に関係を持って、
うん、
その後自分がどうなっていきたいかっていうのを、
そう、先に決めてないんだよね、きっと、
そうね、とりあえずやってみるみたいな、
やってみてなんか気になってしまったっていうか、
うん、
よくないね、
ね、見極めて、
うん、
だったらでも友達っていう関係性だったら、
うん、
そのまま変に都合のいい関係にはならないと思うけど、
そうだね、今までのなんか関係もあるし、ね、とか、
うんうんうんうん、
それはお付き合いすることになったりする、
うん、
とか
ね、そうだね、雪吊りの人とかだとね、やっぱ
雪吊りの人で好きになるとかないな、
うん、そうだよね、よっぽどタイプじゃない
かぶったねよっぽどタイプすごいイケメンとか
ね、
だったら好きになるのかな、
まあ、イケメンでね、
うん、
エッチもすごくね、相性が良ければ、
そりゃ好きになるかもしれない、
好きになるかもしれない、福山さんとかね、
福山雅治にナンパされたらどうする
いやーいやーいいよね
ねえ、それは考えますね、
考えるねああ福山さんね、
福山さんね、
うん結婚報道後、私は福山さんをちょいちょい思い出して、
福山さんを思い出してるの、
やっぱり色気すごいなと思って
ね、
ね、
そうだよね、福山さん色気あるよね、
ね、ちょっと話ずれちゃったけど
ということで、
はい、
エッチすると好きになってしまうのか説、
はい、
なるかもしれない、
はい、
しならないかもしれない、
そうですね、その前の関係性が結構ポイントだったりする
ってこと
です
ね、そうだね、と思います、
うん、はい、
はい、
どうでしょうか加瀬さん
またお返事くれると嬉しいです、
良いテーマをありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、I'm haunting you, you must be haunting me.
おすすめラブムービー。 On m'a dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses.
On m'a dit que le temps qui glisse. 続いてはおすすめラブムービーのコーナーです。
はい。
今日はのんちゃんからのおすすめラブムービーです。
はい。
はい。
今日紹介するのは、これ2006年に公開された映画
を、
シュガー&スパイスというね、映画です、
はい、甘い感じ、
甘い、甘さと苦さとね
おスパイスね、
スパイスもね、
はい、
かなりでもこれね、話題になって、
話題になったか、
ね、認知度も高いと 思うんですけど、
まだ見てない。
あ、本当？
まだ見てない。
いやこれね、
はい、
なかなか切ない、
どんな感じの
ラブストーリーなんですけど、
はい、切ない系、
はい、これね、うん、シュガー&スパイス、あの冷静と情熱の間の監督が、
うん、
同じ監督らしいんですよね。
ほうほう
ほう、うん、でね、これなんか、は
い、あ、日本の映画ね。
あ、日本の映画ですね、はい、はい、どんな映画かというとですね、
うん、
まあ、大まかな内容をざっくり言うと、
はい、
まあ、ウブな青年の初恋、失恋、成長の過程が描かれた作品で、
うん、
まあ、ウブな青年っていうのが、まあ、ヤギラユウヤが演じる、
はいはい
はい、まあ、シローという男の子がいるわけです、
はいはいはい、
これはね、大学年齢で言うと18ぐらいかな、
あ、高校生、
高校卒業してみたいな感じで、
はいはいはいはい、
でそのシローが今までこう恋をしたことがない、好きになるっていう感情がわからないみたいな感じなんですけど、
うんうん、
そのシロは高校卒業してからとりあえずガソリンスタンドで働くって言って、
はいはいはいはい、
大学に行く必要性を感じられなくて、ね、うん、ガソスタで働くんですけど、うん、そこに沢尻エリカ演じるのりこちゃんっていう女の子が、
はい、あ、沢尻エリカね、
そう、アルバイトで入ってきて、
はいはいはい、
まあ、この二人の恋愛を、家庭をね、描いてるんですけど、
ピュアな感じ
だね。そう、ピュアな感じ、
はいはい、
で、
うん、
まあ、そののりこ、のりこが、うん、そのシローと出会った時に元カレの存在がまだこうあって、元カレの未練が断ち切れない状況で二人は出会ってるんですけど、うんうん、まあ、これ結果結構認知度高いんで、結末を言ってしまうと、
うん、
のりこは最終的には元彼に戻っちゃうんですよ。
何？
そう、戻っちゃうんですよね。
元さやというやつ
です、ね、元さやに戻るんですけど、
うん、
まあ、シロは初めての恋で、
うん、
その失恋を、失恋というね、
うんうんうん、
悲しい、まあ、辛い経験を味わうわけなんですけど、
うんうん、
まあ、なんかね、評価とかレビューとか見ると、のりこ、そう、沢尻エリカ演じるのりこが、うんうん、ひどい女だみたいな感じで書かれてる。
あ、戻っちゃうからね。
そう、戻っちゃうから、
うんうん、
しかもそのシロっていうやつは、
うん、
めっちゃいい子でピュアで、
あ、
優しくて、なんか、まあ、ほんと優しい彼氏みたいな感じなんだけど、結局最終的には、
うん、
その強引さとか、
うん、
なんか男って感じの、
うんうんうん、
なんか魅力が少ないというか、
あ、優しすぎる、
優しすぎる、
優しすぎてしまうんだね。
そう、そうそうそうそう、で結構こうポイントになってくる登場人物、なんかね、大泉洋とか、
うん、
なんかね、いろいろそういう一時期ほら話題になったマッスルとか、
マッスル、
なんか「いいとも」とか出てたね、マッスルっていうなんか外国人タレントみたいな、
とか出てた、
そう、サエコとか、
おお、サエコ、あ、結構いろいろ、
結構いろいろ出てて、なんか話題性集めるために出してんじゃないのみたいな感じのレビューとかもあるんだけど、うん、なんかそれはそれで面白くて、いい味出してて、みんな、
うん、
で一番キーになる人が、そのシローのおばあさん役で、
うん、
夏木マリが、
お
グランマっていうね、
はいはいはい、
って呼ばれて、まあ、登場してるんですけど、うん、そのグランマの言う言葉がいちいち深いという、
あー、深そう、
そう、
もう夏木マリすごい想像してるから今
そうそうそう、いや、もう夏木マリはね、何者にも代え難い、もう唯一無二の存在だなって、
うん、
本当この映画見てて思ったんだけど、
はいはいはい、人生の先輩的な、
そうそうそうそう、
ね、
うん、そう、そのグランマはやっぱシローの声を応援したいっていう気持ちもあって、まあ、いろいろシローにアドバイスもして、
うん、
その彼女、その時一時期彼女になったのりこにも、なんかのりこともいろいろ仲良くなってドライブに連れてってくれたりとか、そういうところがあるんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、グランマもその元彼、過去に出会った男性で忘れられない人がいてみたいな、そののりこの元彼を忘れられないっていう気持ちにも結構共感する部分とかもあって、まあ最終的にこれここまで言っちゃっていいのかな、グランマがね
グランマが
男は、
はい、
あとタフと優しさの配分を知らない男は女に捨てられちまうんだよっていうセリフをね最後に言うんだけど、
捨てられちまうんだね、
そう、捨てられちまったんだけどさ、シローは
うん、うん、
でもその言葉確かにって思ってて、 思って、バランスね、そうバランスが、
はいはい、いやもう本当そうだね、
いや本当
優しすぎる人いるよね、
うん優しすぎる、
優しすぎて、うん、要はそのタフさ、
うんそうね、
男としてのこうなんか、
うん
強さ、
強さみたいな、
スパイスね、
そうスパイスの部分
を、スパイスがない、
そう、ね、甘いだけじゃダメなんだよ、
あーダメだね、
なんか後半の方でクリスマスパーティーにその呼んでて、うん、のり、うん、あのグランマのやってるバーで、
うんうんうん、
まあ、シロが待ってて、のりこもその招待されてるんだけど、なんかそれに来るか来ないかみたいな感じのがすごい重要なんだけど、そのシロにとってはなんだけど結局来れなくて、なんかそういうとこでもなんかシロのなんか強引さが足りなかったりとかするなって、
はいはいはいはい、
ここでもっとこうすればもしかしたら
強引さ重要なんで、そういうところは
可能性あったじゃん、
さ行こうよっていう、
そうそうそう、
大事だよね、
なんか普通に見てるとただののりこが悪い女、なんか自分なんかわがままな女って感じかもしれないけど、よく見てよく見ると本当強引さだよねって
っていう感じなの、そうモヤモヤするね、なんか
そうなのよ、
途中でモヤモヤ
ここでみたいなっていうのが ね、すごい汲み取れる映画で、
いや見よう、
なんかもう本当純愛で初恋、
うん、
前にもこうね、お互いに初恋の話とかしたけど、
うん、
やっぱほろ苦くて、
はいはい、
まあ、恋愛で経験することって本当になんか成長するなみたいな、
うん、
いろんな経験とか辛い経験をしてこうどんどんこうね、はいはいはい、強くなっていくみたいな部分っていうのがね、こう感じれる映画でした。
なるほど、
はい、
いいね、切ない系とかなんかそういうさ、なんだろう、10代の甘い感じとか、
うん、そうそう、ほん
と言うといいよね、
ね、そう、この年になって見るからまた
違うよね、なんかまた大人の映画を見れるし、
うん、
もうなんか分かるようになったし、
うんうんうん、
そういう、 こう青春とか、
うん、そうそう、
若いキュンキュンするやつとか、
うん、そういうのも
ね
今だと ね、はい、自分の過去に重ねて見てもらうのもいいんじゃないかと思います、
はい、
はい、映画シュガー&スパイス、はい、
風味絶果
もつきます、
はい、
はい、ということで、
ぜひ
見てみてください。
はい。
On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur. はい、
はい、エンディです。
ちょっと今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
なんか。実はですね、
はい、
この秘密の花園は収録をね、
うん、
いつも4回分ぐらい大体
そうですね
をまとめ撮りしてるんですけど、
はい、
なんかこう1回目と4回目でこうテンションが違うんですよね
そうなんだよね、
後で聞いてみると、
そうそうそう、
こう皆さんには毎週毎週送ってるから分かんないんだけど
そうだね、
そう、
今ちなみにこれが1本目の収録なんですけど、
この17回目は1本目なんですけど、
はい、
こうまだまだテンションが
まだね、エンジンがかかりきって
ない、昨日の女子会の
そうそうそう
あのノリのテンションを持ってこうと頑張ってる
昨日はかなりもう饒舌でしたからね、
お互い、ね、
うん、
お酒も飲んでたことですし、ね、
そうそうそうね、なんか多分、うん、2、3、まあ、2の後半ぐらい、2本目か、
うんうんうん、
次撮る音声の後半ぐらいかな、
18回目か19回目かとか、
はい、
20回目とかすごいかもしれない、
うん、そうそうそうそう、
そう、
もう白熱してくると、
白熱してくるかもしれないので、うん、お楽しみに、
はい、お楽しみ、
はい、そうそう、 LINE アットね、
はい、
LINE アットの説明がね、いつも適当なので、
うん、
今日からちゃんと説明しようと思います、
ありがとうございます、
はい、秘密の花園では、リスナーの皆さんからお便りを募集しています、
はい、
のんちゃんとひじりこへのお便りは、番組の LINE アット、
うん、
ID がね、
うん、
これ検索すれば多分出てくるんですよ、
うん、
LINE の中で、
あ、そうなんだ、
LINE の ID 検索ってある
んですか、うんうんうん、
あれで ID 検索すれば出てくるんですけど、
はいはい、
アットマーク、
うん、
KNO2475 数字のね、
はい、
の F、
はい、
KNO2475F で秘密の花のが出てきますので、
はい、
探してみてください。
なるほど、
はい、あとツイッターもやってて、
はい、
ツイッターは、アカウントがアットマーク、ラブ LOVEHIMI 数字の2秘密、ラブ秘密、
おラブ秘密
です、
はい、
のでこちらにぜひ送ってみてください。
はい、
LINE アットに登録すると毎週私が、うん、ひじりこが、
うん、
更新しましたって言いながらミニ解説つけてメッセージを送ってるので、
はい、
そちらもぜひ、
そうですね、
見てみてください、
うん、
はい、メッセージお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。
はい。